13. 税の申告はお早めに。2月16日金曜から3月15日金曜。住民税。区から住民税、特別区民税、都民税の申告書を2月9日金曜に発送します。受付は2月16日金曜開始。住民税申告書の発送対象者、以下の1から3のいずれかに該当する方に発送します。1、前年度、令和5年度に申告書を提出している方、非居住の申告者を除く。2、前年、令和5年中の転入者で国民健康保険に加入している20歳以上の方。3、前年度、令和5年度に申告書などの課税資料がなく、被扶養者ではない20歳以上、65歳未満の方、死亡者、生活扶助受給者などには発送しません。また、申告書が届いたすべての方が申告する必要はありません。申告の要不要は別表1をご覧ください。住民税の申告受付場所、期間。江東区文化センター2階臨時窓口、東洋 4-11-3。 2月16日金曜から3月15日金曜、9時から16時30分、土曜、日曜、祝日を除く。総合区民センター6階サブレクホール、大島 4-5-1。3月4日月曜から8日金曜、9時から16時30分。以上の受付場所で申告してください。なお、申告初日、2日目を中心に混雑が予想されますので、ぜひ郵送申告をご利用ください。また、住民税の試算ができる税額シミュレーションシステムで申告書を作成することもできます。区ホームページ、税額シミュレーションシステムの二次元コードがあります。申告が必要な方、別表1。令和6年1月1日現在、区内在住で、前年中、令和5年1月から12月に収入のあった方のうち、申告不要とされていない方。別表1、申告要否の確認表。あなたの収入等の状況をご確認ください。主な例を挙げていますが、これらに該当しない場合もあります。詳細は税務署または区役所課税課にお問い合わせください。収入等の状況、区役所に申告、住民税、税務署に確定申告、所得税の順に読みます。収入等の状況、1、収入は給与所得のみで年末調整をしている。所得税、住民税は給与から差し引かれている。住民税の申告、不要です。勤務先からの報告がありますので、申告は不要です。納税義務者の合計所得金額が1000万円を超えると、配偶者控除を適用できなくなります。その場合、納税義務者による同一生計配偶者の申告、または納税義務者と生計を一にする配偶者の方によるご自身の申告が必要となる場合があります。なお、昨年収入がなかった場合は原則として申告の義務はありません。しかし、以下に該当する方は収入がなくても申告を行ってください。国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方、介護保険の被保険者の方、国民年金に加入している方で免除制度を利用される方、所得額欄に0円と記載のある非課税証明書の発行が必要な方、その他所得情報が必要な区のサービスを利用される方、所得税の申告、不要です。医療費等の控除の追加をすると、税金が還付される場合があります。収入等の状況、2、給与収入が2000万円を超えている。3、 給与以外の所得が20万円を超えている。4、給与を2カ所以上から受けている。5、昨年途中で退職し年末調整されていない。6、アルバイト・パート収入が103万円を超える。年末調整されておらず、基礎控除以外の控除はない。住民税の申告。必要です。所得税で確定申告された方は不要です。所得税の申告。必要です。収入等の状況。7、アルバイト・パート収入が103万円以下。年末調整されておらず、基礎控除以外の控除はない。住民税の申告。必要です。所得税で確定申告された方は不要です。所得税の申告。不要です。所得税が源泉徴収されている方は、申告すると税金が還付されます。収入等の状況。8、公的年金収入のみで、年金収入が400万円以下、2カ所以上のところから支給されている場合はその合計、住民税の申告、不要です。公的年金の支払い先からの報告がありますので、申告は不要です。医療費等の控除の追加をする場合は申告することができます。所得税の申告、不要です。還付を受ける場合は申告することができます。収入等の状況9、上記8の方のうち、65歳以上で年金収入が155万円以下、または65歳未満で年金収入が105万円以下の方、住民税の申告、不要です。公的年金の支払い先からの報告がありますので、申告は不要です。非課税となるため、控除の追加をする申告も必要ありません。所得税の申告、不要です。還付を受ける場合は申告することができます。収入等の状況、10、障害年金、遺族年金を受けていて、他に所得なし。11、昨年の収入なし。住民税の申告、昨年収入がなかった場合は、原則として申告の義務はありません。しかし、以下に該当する方は、収入がなくても申告を行ってください。国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方、介護保険の被保険者の方、国民年金に加入している方で免除制度を利用される方、所得額欄に0円と記載のある非課税証明書の発行が必要な方、その他所得情報が必要な区のサービスを利用される方、所得税の申告、不要です。別表1、終わり。申告に必要なもの。1、個人番号と身元が確認できる書類。別表2。2、収入、所得を確認できるもの。給与や年金の源泉徴収票、給与明細書など。3、社会保険料、健康保険や国民年金の領収書など。4、生命保険料、地震保険料などの控除証明書。5、障害者控除にかかる証明書、各種手帳など。6、医療費の明細書など。別表2、本人確認の方法、及び身元確認書類。本人確認の方法、マイナンバーカードをお持ちの場合、マイナンバー、個人番号の確認、身元の確認、ともにマイナンバーカード。マイナンバーカードをお持ちでない場合、マイナンバー、個人番号の確認、通知カード、記載されている氏名、住所等が現況と異なる場合は使用できません。または、住民票、番号付き、など、身元の確認、身元確認書類。身元確認書類の例、以下の書類をお持ちでない場合は、課税課までお問い合わせください。A、個人識別事項が記載され、 かつ写真の表示等により個人番号提供者が確認できる書類。運転免許証、運転経歴証明書、平成24年4月1日以降交付のもの。パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、愛の手帳、在留カード、特別永住者証明、写真付き身分証明書、学生証、資格証明書等、などの中から1点。B、A の書類をお持ちでない場合に、個人番号提供者が確認できる書類。国民健康保険等の被保険者証、健康保険日雇い特例被保険者手帳、共済組合員証。なお、以上の3点は、郵送提出で健康保険等の被保険者証のコピーを添付する場合、保険者番号及び被保険者等記号番号をマスキング、覆い隠したり塗りつぶしたりして見えなくすること、してください。国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、などの中から1点。課税課以外の手続きでは2点必要です。C、A 及び B の書類をお持ちでない場合に、個人番号提供者が確認できる書類。写真なし身分証明書、学生証、資格証明書等、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の不表の写し、謄本もしくは小本もか、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、住民税納税通知書、などの中から2点。別表に終わり。申告が必要ない方。別表1。所得税の確定申告をする方。勤務先から給与支払い報告書が提出されている方。公的年金収入のみで医療費等の控除の追加のない方など。なお、別表1で申告が不要ですに該当しても、非課税証明書の発行や、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険等の基礎資料とするために申告が必要な場合があります。申告に関する注意点。以下の所得等は、住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出された場合、その内容を住民税の計算に参入することができません。先物取引の先金等決済にかかる損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など、ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方が確定申告等を行うと、ワンストップ特例は無効になります。確定申告等を行う際は、すべての寄付金を忘れずに申告してください。令和6年度、住民税の主な改正点。上場株式等の配当等所得や譲渡所得の課税方式を統一。上場株式等の配当等所得や譲渡所得について、住民税申告で課税方法の選択ができなくなり、所得税で選択した課税方式が住民税でも適用されます。所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定申告する場合には、これらの所得は住民税でも所得に参入されることとなり、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。国外居住親族にかかる扶養控除等の見直し。30歳以上、70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に、扶養控除等、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、 または障害者控除の対象となります。留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人、障害者、扶養控除等を申告する納税義務者から、前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人、なお、扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族にかかる親族関係書類等を提出、または提示する必要があります。森林環境税及び森林環境譲与税の創設。森林環境税が創設され、住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として一人年額1000円を区市町村が付加徴収します。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県、区市町村へ譲与されます。なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。所得税。所得税確定申告書作成会場は、東京国税局、築地。所得税及び復興特別所得税。個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告書作成会場を東京国税局に開設します。開設期間中は、江東西、江東東税務署内に申告書作成会場はありません。所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書作成会場。東京国税局1階中央区築地 5-3-1 交通案内都営大江戸線築地市場駅徒歩1分東京メトロ日比谷線東銀座駅徒歩7分築地駅徒歩8分都営バス錦11系統築地駅前バス停徒歩10分開設期間等、2月16日金曜から3月15日金曜、土曜、日曜、祝日を除く、ただし2月25日日曜は会場。受付時間、8時30分から16時。相談時間、9時15分から17時。混雑回避のため、会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券の配布状況に応じて、受付を早めに締め切る場合があります。入場整理券は、当日会場で配布するほか、LINE アプリで事前に入手することが可能です。国税庁の公式 LINE アカウントを友達追加することで利用できます。日時指定の入場整理券を入手することが可能です。国税庁 LINE の二次元コードがあります。なお、当会場では原則としてスマートフォンまたはタブレットを使用して申告を行います。医療費控除を受けられる方へ。医療費控除の適用を受ける場合には、医療費控除の明細書の添付が必要です。医療費の領収書を添付して、医療費控除を適用することはできません。申告書にはマイナンバーを記載。申告書にはマイナンバー、個人番号の記載が必要です。税務署では本人確認、番号確認及び身元確認を行いますので、個人番号と本人であることを確認できる書類の提示、または写しの添付が必要です。なお、郵送で申告書を提出する場合は、マイナンバーカードの表面、裏面の写し、または番号確認書類及び身元確認書類の写しを添付してください。自宅等から e-tax で送信する場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。パソコンやスマートフォンからの e-tax が便利。マイナンバーカードと IC カードリーダーライタ等をお持ちの方や、事前に税務署で発行した ID、パスワードをお持ちの方は、ご自宅のパソコンやスマートフォンなどから e-tax 電子申告で申告書を提出できます。ぜひ便利な e-tax をご利用ください。国税庁確定申告書等作成コーナーの二次元コードがあります。e-tax 作成コーナーヘルプデスク確定申告機電話0570-015901受付時間4月1日月曜まで月曜から金曜休日祝日を除くおよび2月18日から3月10日の日曜9時から20時申告書等の提出方法と申告期限納期限江東西江東東税務署へ e-tax で送信次の宛先に郵送もしくは信書便で送付または管轄する税務署窓口でご提出ください。送付先郵便番号 136-8506 亀戸 2-17-8 東京国税局業務センター江東東分室税務署窓口月曜から金曜祝日を除く8時30分から17時亀戸、大島、北砂、東砂、南砂、新砂にお住まいの方江東東税務署亀戸 2-17-8 江東東税務署管内を除く区内にお住まいの方江東西税務署猿江 2-16-12 申告期限と納期限所得税、復興特別所得税、贈与税、3月15日金曜まで、個人事業者の消費税、地方消費税、4月1日月曜まで、申告書提出後に納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。所得税、復興特別所得税、消費税、地方消費税の期限内申告は、振替納税、納税者自身の名義の預貯金口座からの引き落としが便利です。また、いつでもどこでも納付手続きが可能なキャッシュレス納付、ダイレクト納付、インターネットバンキング、スマホアプリ納付、クレジットカード納付をぜひご利用ください。国税庁、国税の納付手続きの二次元コードがあります。住民税の問い合わせ先、区課税課、電話 3647-8001-8002-8004、ファックス 3647-4822、所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の問い合わせ先、江東西税務署、電話3633-6211代表江東東税務署電話3685-6311代表個人事業税の問い合わせ先中央都税事務所電話3553-2157偽税理士偽税理士法人にご注意を税理士資格のない者が税務相談税務書類の作成、税務代理をすることは法律で禁じられています。専門的知識が欠けていること等により、依頼者が不足の損害を被る恐れもあります。税理士は税理士商標を携帯し、税理士バッジを着用しています。詳細は東京税理士会のホームページをご覧ください。14確定申告等の障害者控除対象者認定書。条件に該当する65歳以上の方に発行。令和5年12月31日基準日において、次の条件すべてに該当する方を対象に、 確定申告及び住民税申告で障害者控除の適用を受けることができる障害者控除対象者認定書を交付します。なお、基準日において、要介護4、5の方は、区の住民税申告時に限り、認定書の代わりに介護保険被保険者証を窓口に提示、または写しを添付することで、障害者控除を受けることができます。詳細は区ホームページをご覧ください。対象、次の条件にすべて該当する方、区内在住で65歳以上の方、介護認定が要介護1から5の方、要支援1、2の方は該当しません。身体または認知の状態が区で定めた基準に該当する方、介護認定を受けていなくても常に寝たきりで排泄等の日常生活に支障のある場合はお問い合わせください。申し込み、申請書、区ホームページから入手か、申請者の身分証明書の写し、対象者の介護保険証の写し、84円分の切手を貼り郵送先を記入した封筒を、郵便番号 135-8383、区役所介護保険課在宅支援係へ郵送、または申請者の身分証明書及び対象者の介護保険被保険者証を持参し、窓口へ、区役所3階4番、電話3647-4319、ファックス3647-9466。
15、介護費用の一部は所得控除の対象。保険料、サービス利用料、おむつ代。お支払いいただいた介護保険料、介護サービス利用料の一部、およびおむつ代は、税の申告の際に所得控除の対象となります。介護保険料、社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除額を記入する際、次の書類で納付金額をご確認ください。領収書の添付は不要。納付方法、確認書類の順に読みます。年金から差し引き、令和5年分公的年金等の源泉徴収票、日本年金機構から1月に発行されたもの、納付書で支払い、令和5年中の領収印のある介護保険料の領収書、口座振替、口座振替済みのお知らせ、区介護保険課から12月下旬に送付済み。納付額がわからない場合は、介護保険課で1年間の納付額の確認書を発行しますのでご連絡ください。令和5年中に納付方法が切り替わった方は、該当する確認書類の金額を合計していただく必要がありますのでご注意ください。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファックス3647-9466。介護、介護予防、サービス利用料。在宅、施設サービス利用料は、医療費控除の対象となる場合があります。介護サービス事業者等の領収証には、基本的に医療費控除の対象金額が記載されます。在宅サービス、医療にかかる次のサービス、介護予防サービスも含むは、ケアプランに基づいて利用している場合、自己負担額全額が控除の対象となります。訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、ショートステイ、定期巡回、随時対応型訪問介護看護、ただし、一体型事業所で訪問看護を利用した場合、 看護小規模多機能型居宅介護。ただし、医療系のサービスを含む組み合わせにより提供されるもの、生活援助中心型の訪問介護の部分を除くに限る。また、前期のいずれかのサービスと合わせて利用したときは、次のサービスも医療費控除の対象となります。介護保険の支給限度額内の利用に限る。訪問介護、ホームヘルプ。ただし、生活援助中心型を除く。訪問入浴介護、通所介護、デイサービス。短期入所生活介護、ショートステイ。認知症対応型通所介護。夜間対応型訪問介護。地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回随時対応型訪問介護看護、ただし一体型事業所で訪問看護を利用しない場合、及び連携型事業所に限る。看護小規模多機能型居宅介護、ただし、医療系のサービスを含まない組み合わせにより提供されるもの、生活援助中心型の訪問介護の部分を除くに限る。介護予防、日常生活支援総合事業のサービス、ただし生活援助中心のサービスを除く。介護福祉士等による客単吸引等、当該サービスの利用者負担額、保険対象分の10分の1が医療費控除の対象となります。なお、高額介護サービス費により支給された金額は医療費控除から除かれます。施設サービス、特別養護老人ホーム、控除対象となる費用、支払った施設サービス費、介護費、食費、居住費の2分の1。介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設。控除対象となる費用。支払った施設サービス費、介護費、食費、居住費の全額。特別な食費、居住費及び日常生活費は対象とはなりません。なお、介護療養型医療施設は、令和6年3月末で廃止となります。問い合わせ先、介護保険課給付係、電話 3647-9498、ファクス 3647-9466。おむつ代、寝たきり、おおむね6ヶ月以上の方のおむつ代は、医療費控除の対象です。申告には、医療費控除明細書と、主治医が発行した、おむつ使用証明書が必要です。2年目以降は、要介護認定を受けている方で、一定の条件に合う場合、証明書を、介護保険課発行の、おむつ使用の確認書に変えることができます。問い合わせ先、介護保険課庶務係、電話 3647-9481、ファクス 3647-9466。 16、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では、皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和5年12月分、計22件、984万5591円。問い合わせ先、社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター2階、電話 3647-1895、ファクス 3647-5833。